皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。学問のすすめの時間がやってまいりました。私のことを初めてお知りになった方は、はじめましてです。でこの学問のすすめもですね、放送第7回目を迎えることができました。この番組を支えてくださる皆様に本当に感謝感謝感謝しております。この番組を聞いてくださっている皆さんはもう4月を迎えていると思うんですけど、今収録しているこの日っていうのは3月24日なんですよね。3月の終わり、そうですね、今の話題、3月、今世間を賑わしているのは何ですかね、コカインですか。なんでコカインの話ね、学問らしくないんでね、コカインの話はやめましょう。はい。でね、ピエール滝さんじゃないですか、コカインといえば。まあコカインの話しちゃうんですけど、であの人、アナ雪の声やられてたじゃないですか。これ皆さん知ってる方は知ってると思うんですけど、アナ雪ってディズニー、なんで、そのディズニーの契約書がものすごい分厚かったんですって。なんか電話帳並みにすんげえ分厚い、もう何ページもある、その何百ページですよね、契約書だったっていうことなんで、そこからのコカインなんで賠償金やばいかもしれないですね。まあそんな話は学問のすすめ、学問っぽくないんでちょっと違う話題にしようかと思うんですけど、そうですね、今高校野球が始まりましたね、春の高校野球で、私すごい好きなんですよ、高校野球が。でまあ、さっき3月24っていう話したんですけど、次の月曜日の第一試合が三重県の津田学園が出るんで、もうね、なんて言って会社を休もうかと今考えているところです。はい、ということでですね、4月になりました。皆さん新生活始まりましたでしょうか。新年度になってまた何か変わりましたでしょうか。いろいろ変化があって大変な方も、特に何も変わらない方も、学問のすすめ30分間お付き合いください。で4月といえばやっぱり桜じゃないですか。桜、花見の計画皆さんありますか。花見行きましたか。これから行く予定ありますか。何もないですか。やっぱりですね、日本の桜、日本の花ですから、満開になれば綺麗だし、散るときは桜吹雪っていうし、その潔く散る姿にも美学を感じていたわけですよ、日本人は。武士道っていうかね。でちょっと桜で思い出したんですけど、最近の言葉で言うとやらせ、昔の言葉で言うと偽物のお客さん、仕込みのお客様を桜って言うじゃないですか。あれなんで桜って言うんですかねと思って調べてみたら、昔その歌舞伎とかそういう昔の演芸で、こう客席からこうよーとか2枚目とか役者をこう客席から称賛して盛り上げる見物人がいて、それ仕込みの見物人なんですけど、そういう人たちがパッと現れて、でわーって一瞬で派手に盛り上げて、でパッと消えていくっていう、そのパッと現れてパッと消えていくっていう、そういう姿がパッと満開でパッと散ってく、その桜の潔さになぞらえて桜って言うんですって。でその心理学の世界では、そういう桜がいるから自分も釣られて影響されるっていう状態を同調効果っていう風に言うらしいんですけど、その一人の人間で3人に影響を与えることができるらしいんですよね、その同調効果に基づくと。なんで10人の顧客を増やしたいと思えば 3,4 人の桜がいれば達成できるってことなんですよ。でアイドルグループときを売り、アイドルグループとかそういうのを売り出すときとか、まあ、物を売るとき、商品を売るときもそうなんですけど、まあ、その同調効果を、まあ、マーケティングではフルで使うみたいな、まあ、歌舞伎も、まあ、演芸ですからね、まあ、今も昔もってことですね。で桜といえば、10年前に大ヒットした映画、秒速5センチメートルって映画ご存知ですか。アニメーション映画なんですけど、映像美がとにかく とにかくすごいんですよ。イントロもね、なんかすごいロマンチックで、なんか女の子がね、5センチメートルなんだって。何が？桜の花びらが落ちる速度5センチメートルなんだってっていう、こんな感じの会話から始まるストーリーなんですよ。でストーリーはありがちっちゃありがちで初恋の話なんですけど、ただですね、こう余計なセリフはあんまりなくって、映像でこう感情を読み取る、そんな映画でしたね。なんか見るじゃなくて読む、なんかそんな感じの映画だった記憶があります。で山崎まさよしさんの、あのいつもそばにいるからって歌があるじゃないですか。あれが主題歌挿入歌で、こう切ない懐かしい、そういう物語が好きな人にはおすすめです。新海誠さんだったかなの秒速5センチメートルっていう映画です。で桜3連発でちょっとお話ししてみたんですけど、そんな感じで学問のすすめという番組は、学問と言いながらもそんな堅苦しい話はしなくて、ちょこっとだけなんか雑学っていうか、ちょこっとだけそういうテイストを織り交ぜつつも、ほとんどこうもう雑談です、バラエティ番組です。明日友達とのネタになりそうな話をちょいちょい取り上げていきたいなというふうに思っております。で各コーナーを科目別に分けてるんですけど、私宇宙の話とか好きなので、今後は理科の科目では宇宙の話とか、そういう星の話とかして、であと旅行とか好きなんで、そういうのは社会科っていうくくりの中で旅行に行ってきたの話とか、旅行の中でもね、なんか歴史的な、なんかそういうのを巡るの好きなんで、お寺とかなんかそういうので、そういう話をしたり、あと最近読んだ本のを国語の科目っていうくくりの中で紹介したりっていう感じで、ゆるくゆるくやっていきたいと思います。でコーナーが科目であれば、私は学生です。皆さんはクラスメートのような、授業参観の家族のような、ちょっとハラハラしながら、そんな視点で本田を見ていただければと思います。とにかくですね、まだあの7回目なんで、始まったばかりなので、視聴者様もようやく徐々になんか増えてきたかなっていう、そんな状況です。で次第に皆さんでご意見やご要望をたくさんいただける、皆さん参加型のにぎやかな番組にしたいと思います。ということで、何度も聞いたよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、やっぱり新規のリスナーさんいると思うんで自己紹介しますね。私、番組パーソナリティは本田美由紀と申します。よろしくお願いいたします。三重県鈴鹿市出身で、東京に来て3年ぐらい経ちます。で三重県なばりはちょいちょい残ってるんですけども、今は東京で役者として頑張っています。で役者を始めた時に、まず最初にトライしたことはツイッターなんですよ。でお芝居のことを最初ツイートしてたんですよね。でそしたら同じように、まず役者仲間の皆さんが集まって、そこから広がっていって、インディーズの漫画家さんや声優さんの、まあ、そういった人たちが増えたんですよね。だから役者とか声優さんとか漫画家さんとか、そういうのジャンルが違うだけで、みんな成功や夢を追いかけてるっていう共通点を見つけていった時に、じゃあそのみんなと一緒に楽しめる何かを始めたいと思って、ラジオを始めたのが動機です。で前番組のドリームラッシュっていうのは、インディーズの世界に焦点を当てた番組だったんですけども、今後も、そういった方向性っていうのは持ちつつ、引き継ぎつつ、学問のすすめも多くの人と盛り上がっていきたいなと思います。今後ともよろしくお願いします。はい、ではですね、今までずっと古事記やってたじゃないですか。最初社会科やってて、で古事記やって国語でね、でちょっと4月ちょっと新しい試み行ってみたいと思います。英語の授業に行ってみたいと思います。はい、ですね、2月と3月は国語の授業で、古事記で、神様の成り立ち、神様が初めて生まれたっていう、そういったお話をしてみたんです ですけど、それはそれでやるんですけど、あの毎月ずっとそれっていう風だとなんかやっぱ変化もないんで、やっぱり番組としては新しいことをどんどんチャレンジしていきたいと思うこと思って、で4月は趣向を変えて英語をやってみたいと思います。と言ってもですね、あの教える英語じゃなくて、ツイッターご覧いただいている方は分かると思うんですけど、私英語本当にダメなんですよ。もう赤ちゃんレベルでもうバブーバブーっていう感じで、もう何にも喋れないんで、なんでそういうガチの英語の授業じゃなくて、ちょっと変わったチャレンジ的な試み、あのチャレンジをします。でどんなチャレンジっていうかっていうと、ちょっと今から言うことをやってみたいと思います。ここにですね、英語の辞書があります。すごいんですよ、ブックオフで買ってきました。このね英語辞書がね、で普通に買ったら3300円の、定価3300円の英語の辞書がブックオフで100円で売ってました。でこれを適当にこうパラパラめくってパッと開いたページの中から英単語を一つピックして、そのピックした英単語に基づいて即興で台本なしのトークを前半残り3分ですね、3分でやっていきたいと思います。これ即興って言うんですよ、こういう台本のないことをやることを即興とかエチュードって言うんですけど、やっぱ役者なんで、稽古とか行くとね、劇団の稽古とか行くと、エチュードっていうのがあるんですよ、そういう科目が。で例えばですよ、どういうことかっていうと、こうテーマに、最初のテーマはあるんですけどね、例えばあなたは無人島にいます、起きました、さあ演じてくださいっていう、そういうのがエチュードです。で私これすごい嫌いでね、よくフリーズするしちゃうんですけどね、演技ができなくて。ということで即興力をつけたいと思って、こういうことをちょっと考えました。ちょっと全然英語の授業になってないですね。英語の授業やります、やります。英単語めくります、めくります。ピャーってレレレレストップ。お H、どれ、なんだ、まず読めないわ、ヒア読めないわ、まず英語、あ、ヒーローを読めます。ヒーロー1、英雄2、主人公3、憧れの対象って書いてありますね。ヒーロー、そうですね、ヒーローと聞いて思いつく話、年齢バレちゃいますけど、私スクールウォーズすごい好きですね。スクールウォーズで泣き虫先生の7日間戦争っていうやつで、最近の子たちだったら、ルーキーズだと思うんですけど、私たちの世代だと、そういうそのヤンキーたちが、その落ちこぼれって言われてた人たちが、結束して希望を見出してやってやるぞっていう、そういうサクセスストーリーは、スクールウォーズだったんですよね。でスクールウォーズの中で、イソップっていう少年がいて、そのイソップっていうのは全然ヤンキーじゃないんですけど、逆に病弱でね、脳腫瘍で病弱で、あまり運動とかできなくて、またそんな長くは生きられないって言われてる少年だったんですよ。その少年がヤンキー高校ね、伏見高校っていうところに進学して、その進学した理由っていうのは、ラグビー部の顧問の滝沢先生の、現役時代の、ラグビーのやってる、その現役の選手だった時から不安だったから、その不安だった滝沢先生が、ちょっと時間切れになっちゃいました。 後半で言いますね、後半でやりますね、続きごめんなさい。はい、ということで前半パート終了です。